もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
47歳です。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
お子さんは？
長男と次男がおりまして、24歳と20歳です。
どんな相談ですか？
今後夫婦生活を続けていくかどうかで悩んでまして。
ということは今夫とうまくいっていないということ？
あ、そうです。まあ、私がちょっと気にしすぎる性格っていうのもあるんですけれども、
はい、
まあ、気にすぎだからの一言で、まあ、終わっちゃうっていうか、近所付き合いとかそういった、まあ、人間関係的なことですが主なんですけれども、はい、まあ、何か私がこういうこと言われたとか、
うん、
うち男の子2人なので、
うん、
女の子いるといいわよとかいうのを同じ人から何回も言われたりだとか、その言われたことに対して私がなんかずっと考えちゃうっていうんですかね。私が言ったことが全部くだらないっていうか、そんなこと考えてないで楽しいこと考えればいいんじゃないのってこととかも言われるんですけど。
それだけですか？その他になんか
外部の人から言われた言葉に対して、まあ、私がそれで落ち込みました。それによって家の中の空気が暗くなってしまった。家の中暗くするんじゃないよ、まあ、夫婦喧嘩みたいになっていっちゃう、
うん、
まあ、私は親が長い別居生活の状態で育ってたんですけれども、
はい、
まあ、最後は母親と兄弟とで暮らしてきたんですが、
はい、
そこを言われるんですよね。その私の母親が父親を男をバカにするようなものの言い方をする、それ同じだみたいなことを言われて。
あなたのお母さんが、
はい、
男をバカにするようなことを言う、
はい、
であなた自身もそうだよと、
はい、はい、
夫が言うということ？
はい、私の母親が悪いっていうふ
う
にこの間言われまして、何にもそんな全部わからない、一緒にずっと暮らしてたわけでもない人間にそこまで言われなきゃいけないのかなっていうところもあって。
そのことの方が問題でしょう、はい、なんでこのね、それでうまくいかないんだということを、
はい、
あなたが最初に言わないのは何でですか？あなた小さい頃からいろんなことで人から責められることが多かったんじゃない？相談してきてるのに、相談者に一番大切なことを隠して、これで例えば気にしすぎる性格どうしたら治るっていうような話になったら全然違うよね。自分の性格に原因を持ってってますよ。
でもその自分の性格のところを言われるんですよね、
うん、
私のその性格が原因してるのかな。
これなんでこだわるかというと、これあなたを理解すると基本的に重要な点なんです。うまくいかないことの原因を自分の側に持ってきているのか、これ自己消滅型っていうんですけど、じゃなくて相手方に原因を持ってきているのか、これ自己拡張型っていうんですけれども、これ全く違うんですよ。で、今のあなたの話だけで言ってたら全くあなた、本当のあなたと違ったイメージを持って私は話をしてましたよね。だけど最後の方で生い立ちが違うんだと言い出して、本当はあなたは自己拡張型の解決の仕方をするような人なんです。自分をいい人に見せながら徹底的に相手を批判してるんですよ。ということで、私よりもですね、話の内容を聞いてその人がなんでこの話をしているかということを見抜く力は抜群の幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
まずあなたはね、ほら、はい、これはあなたの感情なんです。はいって言ったのはね、
はい、
その前のあのお母さんの時ですね、夫との関係で、その時あなたはいです。それまではそうですね、そうですねがとても多いんです。 でね、そうですねっていうのね、あなたがそうおっしゃるならば、そうかもしれませんねってことで、誰が問題出したか分からなくなってしまって、あなたが言ったんですよね、自己拡張、そうですね、そうかもしれませんで、あなたを収めちゃうんです。これがあなたの手法なんですよ。それが本当に好きな夫にストレートにいかなくなってしまった原因ですってことをまず言いたいんですね。で、次がですね、いろんなこと喋りますね。それであなたが自分で決着しつける、そうですねって、大体、こういうことが始まるんですよねって評論家になっちゃうんです。自分で全部答え出しちゃってるの。だからあなたは自分で火をつけて、
はいはい、
火がついたんですよねって言うんです。で、いや、あなたがつけたんですよと、あ、そうか、そう言ったら私はつけて、でもそれはちょっと火が恋しかったからって言ってしまうんです。だどんどんどんどん話が被害者になったり加害者になったり、だ聞いてる方が真面目に聞いたら分からなくなっちゃうんですね。はーいって時は、あなたの金銭に触れた時に、はーいって怒りの声になるんです。これがあなたの本質にあるものです、中に。わかります？そうです、言わないでしょ？認めたくないからね。バカじゃない？あなたは。ちょっと自分に被害が来たら、そうですね。加藤先生がおっしゃるならば、ああ、そうかもしれません。といえば、自分に被害ないでしょ？それがあなたの性格です。いいですか？で、簡単に言えば、あなたは夫に甘えたいんです。ところが、自分から甘えたいってことは言えない。あなたの本質はですね、こういうこと言われちゃってって言った言葉。
はい、
女の子がいればねって言われた。
はい、
これはあなたが一番夫に求めてるものなんです。近所の人にこんなこと言われちゃってって夫は、ああ、いいんじゃない、ほっとけよって言われたら、そういうことじゃないのにってあなた思うわけですよ。
はい、
なんだ君、そうして近所の人に言われたんだって。結構苦労する。何か僕できることあるかいとかって、肩でも抱いてくれたらならなかったんです、はっきり言えば。もう一つは、女の子がいればねって言われちゃった私ってあなたが夫に言いました。夫が、いいじゃないか。君が産んでくれた二人の息子いたよ。僕はこれで十分だよって抱いてくれたら、あなたはこんな性格にならなかったんです。でも、こういう、あなたはね、求めての今日の相談はここなんです。だから、離婚したいなんてないんです。夫が、私が求めていることを気づけば夫は好きなんです。今日の相談内容は、
はい、
夫に、甘えられないってことです。今後このまま行ってしまったら、もう夫とはやっていけないわよ。離婚するわっていうように自分が、はーいってあの声です。で、電話したんです、今日。違います？
甘えちゃ いけないって言い方あれなんですけど。
はい、逃げない。ちょっと置いといて。じゃあ聞きます。甘えたいんでしょ、夫に。それを夫は気づかない。だんだんだんだん夫はイライラする。話をすればするほど夫が、もう君のお母さん似てるよって言われて、あなたはカチンと来たんですよ。お母さんに言ってのが嫌じゃないんです。お母さんとお父さんの関係になることの恐れがあなたに怒りに変わったんです、今日。あなたは今日の相談は、夫に甘えられないことが寂しかったってことじゃないですか？
寂しいというよりか、理解してもらえ。
そんな綺麗事言わないで理解を飲んで、私はあなたに理解してるじゃない。それじゃあなた満足ですか？
理解してもらえてるんですか？
もらえてるから、あなた今喋ってるじゃない、どんどん。すでに甘えたいの距離に近づいてきてるんですよ、あなた。なんか餌釣ってるみたい、私。おいでおいでおいでで。で、あなたはそれに、うん、そんな甘えたいんじゃないんです。私は甘えるって言葉嫌いなんです。理解してくれたいって
嫌いじゃないです。嫌いじゃないです。その甘えるとかいう言葉が嫌いとかじゃなくて、表現が下手くそなんですよ、ね。
で、なんです、愛してほしい。間違えてますか、私の推測が。
これが、この性格、ここに言うのが、素直じゃないっていう言われるのが、その辺が分からなくて、私もずっと悶々と悩んでたんですけれども、なんかよくほら自分と向き合いなさいとかって言うじゃないですか。でも本当こんな年になって、自分のことすら分からない、自分もすごい情けなくて、それでなんか世間ともうまくやっていけないっていうことも言われて、それだったら、もうなんか、一回、もう子供も成人したから、一人になって、本当に自分がこうできていけないのか、ちょっと試してみようかなっていうところもあったんですよね。
私は寂しいんですよね。本当は好きですとかって言えたらね、どんなに楽だろうって。 この言えないこの私が今苦しんでんですってことが言いたいんでしょ、あなた。まず一つ。
はい。
素直じゃない。好きって言われた時に、人は不愉快とは絶対言わないんですよ。あなたはこれから絶対身につけること、47歳。いい？好きだとか、はい、いい人ねとか、ありがとう。これが言えなくちゃ。今涙したじゃないですか、初めて。一つ壁は取れたんですよね。まず自分が泣いたことを見て、そうですねって。なぜ泣いたんでしょうかったら、共感です、これ。
私に何の壁があるんですかね。
知ってるよ、あなたは。
本当の自分は、どれなんだかがわかんない。
恐怖、恐れ、自己蔑視。あの人はこうはっきり言った時に、相手は自分をどう判断するか、あなた怖いんです。
あ、そうですね。そこで否定されるのが怖いのかもしれない。
ほら、そこですよ。この先ずっと置いても一緒に行きたいと思うならば。
はい。
これからあなたが絶対的になさるべきことは、あの人が、この人がと、第三者の名前を挙げるときは、夫婦仲も、人間関係も、信頼関係ないですよ。人の名前を出したり、そういうときは、私は怪我しないように、私じゃないよ、と。でも、こう言われちゃったってことで、仕向けてるんです。これは、自分の心のベクトルと真逆に言っちゃいます。そしてあなたが言ったように、悩んでしまうってことです。今日、あなたの涙は、やっぱり心は分かってる方なんですよ。そして私は自信持って今、勝手に自分の判断でね、あなたと同じように。うん。あなたの本心は的はついたなと思って、加藤先生にバットったんします。
あなたは小さい頃から本当に人から信用されたということがない。本当に信頼されたという体験がないんです。そこをさっき僕が、小さい頃から責められてきたんですねって言った。小さい頃から、誰からも本当には信用されていないんです。そこにあなたのものすごい周囲に対する敵意があるの。隠された敵意があなたの言動を全部支配してるんです。あなたの本質は孤立と敵意。
そうですね。
だからどうしても素直になれないの。別居した父親への敵意か、今の夫への敵意か、一緒に生活した母親の敵意か、すべてを含めてかもしれません。
それをこの年から改善する余地ってあるんですかね。
できます。自分が孤立している、周囲に対してものすごい隠された敵意を持っている、自分はひねくれている、これを認めたら、周囲の態度は変わってきます。今まではね、はい、厚かましくてずうずうしくてふてぶてしいんですよ、あなた。周りから嫌なやつだと思われてるんです。だけど、孤立と敵意を認めたっていうことは、自分の位置が分かったっていうことだから。時間をかけてあなたは変わっていくんです。ああ、今日もやっぱりひねくれた態度であの人に接してしまったな。どうして私はこんな厚かましい人間なんだろう。そうやって日々自分に気がついて自分を認めてくることで周囲の人が変わってきます、
はい、
あなた敵陣の中にいるスパイなんです、今までは、
はい、
だから気が休まらない、いつも緊張している、
はい、
だけどそれを認めたんです、あなたは。そうしたら世界は敵から世界が味方に変わるんです。
味方になってくれる人いるんですかね。
います。よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。素直さは人生の財産です。